今日は東海西選挙区の講談交換ということで、私たちの教会には一番近くの資料に書きましたけど教会であります大須教会からほぼ弘樹先生をお迎えしております。この後先生に御言葉を取り次いでいただきますが、今日の箇所私ので朗読をさせていただきます。新約聖書ルカの福音書24章の36節から56節です。よろしいでしょうか。聖書を読みします。ルカの福音書24章36節から。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのありまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスそれを取って彼らの前で召し上がった。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。大きな喜びと題をつけていただいております。大先生にお委ねしていきます。
皆さんおはようございます。こんにちは。ちょっとこれ佐久間先生の身長に合わせてるみたいで、私にとってはちょっと避けた方がいいです。
すいません。
下げましょうか。はい、はい、大須教会の牧師のほぼと申します。これマイクが効いてるんですよね。これですね。はい、はい、シティリージョスチャーチは近いんですけれども、初めて来ました。私12年名古屋におりますけれども、本当にですねこうやって、皆さんとお会いできて、よかったなとそう思います。午後に礼拝するっていうのも新鮮ですね。今日朝私たちも2回礼拝してきてこっち来たんですけれども、ちょっと疲れているんですけど、といっても朝私はメッセージした、私たちの教会は豊田上池教会の入江先生が来てくれましてね、でメッセージしてしたんですが、私ずっとそれに出てたもんですから、で今で帰ってからまた夕拝があるんですね。それはどうしようか悩んでますって、私がメッセージするんじゃなくて入江先生の録画がいつもオンラインで出してるもんですから、それをそのまま見ていただいてて形を取ろうかなと今思っているんですけども、今日ですねこのように来ました。日曜日に名古屋駅を歩いたのは多分私初めてだと思います。すごい人ですね。 たくさん人がいるのでちょっとびっくりしました。最近大須もとても人が多いんですけれども、大須でですね、皆さん大須に来ます？来ます？大須にいるとですね、本当に今の流行りがよくわかるんですね。で、例えば特に食べ歩きありますでしょう。最近食べ歩きのお店がすごく増えたんですけれども、皆さん今何流行っていくかってわかります？ちょっと前までですとね、ちょっと前かな、タピオカなんですよね。タピオカでしたよね。その前は唐揚げですよね。唐揚げこれ根強いんです。人気がずっとこの地道にですねお店は続いてるんですが、タピオカ屋さんは今どんどんやめてってるんですね。で、何が出てきたと思います？芋関係なんです。芋をそのまま売るか、あるいは芋をちょっとこう作ってね、なんかいろいろこうケーキっぽくやったりとか、そういう感じのもの増えたんです。それからわらび餅が入ってきましたね。京都や鎌倉からこう入ってきたお店が出てきました。さあ最近、一番最近の流行りは何だと思いますか？ちょっと誰か言ってください。なんか誰か何かないですか？10円のパンでしょ、はい、あれは今度お店ができますでもそれは違う、確かにね、いや早すぎたというか、確かに今あるんです。それが奥にあるので、それがちゃんと通りに出てくるんです。さすが春君早いねそういうまあそういうようなねことでですね、そうそれで何が流行り、それあります。でもいくつも出てきているお店で何かこう今ちょっと流行りって分かります？難しいかな。結構ね地味なんですよ。おにぎり関係なんです。分かります？なんとなくおにぎり流行るって。おにぎりもいろんなタイプのおにぎりが出てくるんですよ。サンドイッチみたいに何でもたくーっとなったのもあれば、シンプルなものもあれば、天むすみたいなのもあるし、ちょっとそっちにシフトしてきたんですね。まあ、本当にそういうような形で、ぜひオスにおにぎり食べに来てください私たちの教会のすぐ前にも昨日オープンしました、おにぎり屋さんが、はい、ぜひですね、そんなわけで食べに来ていただければなと、そう思います。何話したのか、だんだんとそっちの大須の話になってきましたけども、本当にそういうところでですねさせていただいていますけれども、今日はこちらではですね、成長のテキストに従った箇所をずっとやってると聞いてるものですから、その今日の箇所のところを今日私は取り上げさせていただきます。それから私たち大須教会のメッセージの時間というのは多分短いんじゃないかなと思うんですね。20分から25分ぐらいなんですね。サイクロン先生いつも何分ぐらい話してるんですか？30分以内、まあ、ちょっとだけ長いぐらいかな。でもほとんど同じぐらいですね。非常に短い礼拝メッセージなので、皆さんもあれって感じで終わっちゃったらそれでご了承ください、はい、まあ、本当にですね、一緒に今日の聖書箇所をちょっと見ていきたいなと、そう思います。先週は多分おそらくエマオの途上ですか、やられたの、はい、エマオの途上のあのところに2人いましたよね。あの方々の話が33節からずっと始まっていくんですね。彼らがイエス様から離れて弟子たちのもとに帰っていきました。で、ああ今イエス様に復活の様に会ったんだと帰っていったら、なんといやペテロも会ったんだとかですね、そういう話になってたということなんですね。そんな中で、ルカの福音書ですけれども、次何が書かれているか、先ほど読んでいただいた36節からのところで、イエス様ご自身がその場に来られたというんですね。そしてその場で、彼らとお会いしたということなんですね。で、イエス様の姿を見た弟子たちの様子がその36節以降のところでありますが、まず幽霊だと思ったって出てきますね。そりゃそうですよね、幻を見てるのかと、こう疑ったということですが、そしてそのイエス様は彼らの目の前で魚を食べてみせて、ちゃんと自分はこの体を持っているということをはっきり彼らにこの見せていくというんでしょうか、証明していくというんでしょうか、そういうことをしたことがこう書いています。これルカの福音書のこの書き方を見ると、やっぱりここ大事ですね。イエス様が実際にリアルなこの体でよみがえられたということですね。そのことをこれは強調しているところのように思います。で、この点から考えると我々はどうでしょうか。皆さんはイエス・キリストが 復活したという話を多分ここまでずっと聞いてきたと思うんですね。復活されたそのイエス様がリアルな魚を食べられるし、こう触れられるし、その体を持っている。確かに違いはあるんですね。例えばこのところで扉を開けずにスッと入ってきたとか、そこはちょっと我々とちょっと違うでしょ。ではとはいえ、我々と同じこのちゃんとした肉体を持っている、それが復活の体、イエス様だという、このところですね。これは我々まず大事なところかなと思います。リアリティ、復活のリアリティっていうんでしょうかね。本当にイエス様がよみがえったんだというこの感覚、これはとても大事なことなんじゃないかなということがまずあります。でその中で41節、彼らの言葉、彼らの様子出てきますね。ちょっと41節読みます。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエス様はその食べ物があるかということで魚を食べていくわけですけれども、喜びのあまりまだ信じられなかったという、ここが弟子たちの本当のイエス様にあったというところの様子がこう出てきますよね。喜び、嬉しいですよ、復活したイエス様に会ったわけですから。でもそれと同時にまだ信じられないという、でも嬉しいという、この何て言うんでしょうかね、その様子がよく出てるなと、そう思います。その後様子を、この聖書のことが書いてあるのは44節以降、魚を食べた後のことですよ。イエス様が、この彼らに、弟子たちに言ったのは、モーセの律法、預言者、そして詩編、その旧約聖書全体のことを指して、そこに私のことが書かれ、救い主のことが書かれているというところを説明していったというところが出てまいります。聖書にある救い主の記述、それが旧約聖書を含めてその通りに今私に起きた、だから私なんだ、私が救い主なんだ、私がよみがえったんだと、こういうようなことですね。そしてその後を見ていきますと、その聖書の通りに起きたことを見たあなた方が証人となるんだよと、キリストの受難や復活や罪の許しを得させる悔い改め、それを世界中に伝えていくのだと、こういうように伝えていきます。ここのところを読んでみて思うのは、やっぱり聖書全体だということですね。イエス・キリストについて我々は福音書を見て、福音書からやっぱり理解するわけですが、イエス・キリストのことについて書いてあるのは聖書全体なんだと、ここでルカの福音書はですね、イエス様の言葉を使って言ってるわけですよね。聖書全体ですから、創世記の最初からずっとですよ、創世記から始まって、そのイエス、神様に作られた人、しかしその人は神様から離れてしまう。でも神様はアブラハムというアブラハムの民族を使ってまたこう整え、でも彼らもまた離れてしまう。でもその後にですね、またいろんなことがありますけれども、預言者を使って、そして何とか取り戻す、する、でもうまくいかない、そして最終的にイエス様が登場してくるという長い歴史の中で、その中でイエス様、救い主というものがここで重要なことですし、その救い主が聖書全体を通して救い主のことをずっと伝えているんだ。でそれはその後黙示録までそうだということですね。ずっと黙示録までそのことを語っているんだということを、あと私たちも聖書の読み方としてここから学ぶことだなと、そういうように思うところですね。49節のところを見てみましょうか。49節でこういうような言葉があります。見よ、私は私の力が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。このようにですね、その49節のその前のところで、証人となる、証人となるためにあなた方は都にとどまっていなさい。でそれは聖霊を受けるためだということは、このままルカはこの後使徒の働きを書いてますので、ずっとこの語っていくところなんですね。証人となるためにエルサレムにとどまっていなさい、そして父が約束された聖霊を受けるまでとどまっていなさいという、そういう命令だというところですね。でこの聖霊のことについては、皆さんはどういうように感じて、日頃読んで、聖書読んでますか、また聖霊考えて いますか。で、私たちも聖霊をいただいていると聖書は言ってますよね。私たちもイエス様を信じることで聖霊をいただいている。で、自分の満足のために聖霊を来ていただいている、自分が神様から祝福を得られるために聖霊をいただいているということではなくて、証人となって神様の祝福を分け与えていくために聖霊をいただいているっていう、ここのところはまた私たちも理解しておく必要がありますね。聖霊という方をなんかこう自分のために聖霊というようなね、聖霊に満たされて聖霊によって自分が祝福を受けてとか、こういう感覚ではなくて、聖霊をいただいた私たちは証人となっていくというこの感覚ですね。これはすごく私たちに大事なところではないかなと、そう思います。私ね、これね、今ちょっとすごく大変なんです。マスクしてメッセージしたことがなくて息が苦しくてですね、一瞬ちょっと息しますすいません。大須教会でこうシールドしてるんですね。シールドやってるので、これはちょっともう少し息できるマスクしてくれればよかったかなと思いました。すいません。それでまたこの皆さんとこう牧師ってですね、自分の教会で話してるときは話しやすいんですけど、よその教会行くとね、やっぱり話しにくいんです。それは皆さんが悪いって言ってるんじゃないですよ。そうじゃなくて初めてでしょ、呼吸なんですよ。でこの話すはこの呼吸もそうなんですけど、呼吸なもんですから、この皆さんと話してその呼吸としてこう帰っていく、この感覚がね、読むまでが結構大変なんです。だから今日私皆さん初めて話すので呼吸が苦しいんですよそれで皆さんとどういうように今話してるか今悩みながら話しているんですけどもね、本当に、何を話してるのかまた分かんなくなりましたすいません、今聖霊の話でしたね。聖霊を受ける、そののは自分のためじゃないということですね。自分が聖霊に満たされて、自分が満足して、自分のこの受けた、ああ神様感謝だなということではなくて、彼らは、聖霊を受けたのは証人となるためだということなんですね。私たちはこの日頃こう生きているときに、どうしても自分向きにこう矢印ベクトルとして自分に恵みをいただきたい、自分にというのはこれはやっぱり起きやすいですよね。でもそれではなくて、本当にこの外に向かってこの神様の恵みを祝福を分け与えていこうとする、証人となって彼らは立って、その本当にその分け与えていこうとするという、そのことを求められたということですね。最後50節以降のところを見ていきます。ここ読んでみますね。50節から、それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に挙げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえた。今この50節のところでイエス様が手を挙げて祝福されたというのは、これは皆さんも礼拝の時に祝祷というのをやっている、あの姿と同じだと思います。イエス様が天に帰られる時に祝福されて、祝祷されて、そして行かれたということですね。でイエス様が天に帰って行かれたことで、弟子たちの方はイエス様から離れ離れになります。しかしここのところで弟子たちは52節のところで大きな喜びとともに、大きな喜びを抱いていつも宮で神を褒めたたえていたと、こういうように書いています。大きな喜びを抱いて帰っていて、そして宮で褒めたたえていたと、こういうように言っています。イエス様と離れ離れになっても大きな喜びを持っていたということですね。2つの面からこれは言えると思います。1つはイエス様が天に帰られた、私たちもいつの日か天に帰ることができるという、そういうことがまず一つですね。イエス様が天に帰っていかれた、私たちも同じように天に帰っていくということです。でもう一つは 離れていてもイエス様はいつも私たちと一緒にいるということが分かっているから喜びを持っていたということができると思います。離れているんです、でもイエス様は共にいるんですね。でそのことを、私受け止めて彼らは喜んでいたということです。このルカの福音書のですね、面白いところなんですけれども、52節の今のところで大きな喜びというこの表現、これはルカの福音書の最初の方に出てくるクリスマスのところですね。で2章の10節のところで御使いが言った言葉、恐れるなって、あのところご存知ですか。恐れるなと言った。で今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たっていうのがあります。あそこの素晴らしい喜びと訳されているところなんです。全く同じ言葉が使われていくところなんですが、素晴らしい喜びを知らせに来たってあの後なんですね。御使いたち、ごめんなさい、あそこで聞いたのは羊飼いですよね。で羊飼いたちはあの後イエス様を探しに行ったでしょ。そしてイエス様を見つけて礼拝しました。礼拝した後彼らは帰っていった、あの様子ですね。本当に喜びに満たされて帰っていった。このルカの福音書のルカのこの書き方は実はあれと同じことをここでこう書いていくんですね。つまり弟子たちがイエス様から祝福を受けて、そしてイエス様を礼拝した、その後に喜びを抱いてエルサレムに帰っていって宮に帰っていったという、ちょうどその本当に同じようなその絵というんでしょうか、映像で描けるようなそういうことでもあったんです。イエス様が、とこの離れていく、でも本当に大きな喜びを持って彼らは帰っていくということですね。地上を去っていったイエス様、でも離れていった、離れていったけれども、でも喜びで満たされているというこのことですね。皆さんは今喜びを持っていらっしゃいますか。おそらく喜びを持っていると思いますけれども、イエス様と離れている、でも私たちはこの彼らと同じように喜びを抱いて、生きている、また生きていきたいと思うんですね。本当にこのイエス様の力を、恵みを知ってですね、そしてイエス様を礼拝する者として、あの羊飼いや、この弟子たちと同じようにですね、イエス様を、真心から喜んで生きていくという、そういうものでありたいなと、そう思います。大きな喜びを持って、歩んでいくという、そういうものでありたいなと思います。お祈りをします。天の神様、弟子たちはイエス様と離れ離れになりましたが、大きな喜びは残され変わらず、そのイエス様と共にあることを彼らは実感しながら歩んでまいりました。大きな喜びを抱いて、これは今の私たちも同じように持っているものです。いや、持ちたいものです。ぜひとも大きな喜びを抱きつつ、イエス様と共にいるということは変わらず、その今もあるということを覚えて歩んでいきたいと思います。シティリジョースチャーチの皆さんの上に豊かな祝福がありますように、そして皆さんの上に恵みが、導きがありますように、イエス様が共にいてくださる、復活のイエス様が共にいてくださるという、その恵みを味わいながら毎日を生きるものとさせてください。豊かな恵みをあなたに期待し、主イエスキリストの御名によってお祈りをします。アーメン。